今日恵みをいただく御言葉はコロサイ人への手紙3章12節から17節です。最初3章12節から17節、はじめに14節までをお読みいたします。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。アーメン。それではお祈りいたします。愛であられるイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたは私たちを愛し、私たちの身代わりとなって死んでくださったことをありがとうございます。あなたが私たちを愛されたように、またあなたが私たちを深く憐れみ、私たちを救ってくださったのと同じように、私たちも互いに愛し合い、互いに許し合うことができますように、あなたの愛をますます豊かに住まわすことができますために、あなたの御言葉を豊かに住まわせ続けることができますように、今日も我らはあなたの御言葉を慕い求めて御前に進み出ております。どうかあなたが、このあなたを慕い求める一人一人に報い、豊かに命の養いを与えてください。この語るしもべの唇を清め、通りよくしてください。また天から流れ滴る命の言葉に豊かに一人一人が預かり尽くすことができますために、耳を開いてください。すべてこれからの時をあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この今日の箇所においては、使徒パウロからの、というよりもイエス様からの皆さんに対する、命令がたくさん続いております。いろいろな、言葉によって何々をしなさい、何々を身につけなさい、それがたくさん、大量に出てくるところです。まず、12節では、それゆえ神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、ここにおいても私たちの本質が現れております。私たちキリストにあって神に選ばれたもの、聖なる愛されているもの、それが私たちの本質です。それゆえとありますから、その前のところ、先週見ました。要するにあなた方は、もう古い人は脱ぎ捨て去った、あなた方もうすでに死んでいる、そしてあなた方の命はもうすでにキリストと共に神のうちに隠されている、この3章3節にありますね。本質的なところにおいて、私たちはもうキリストにあっては世に対しては死んでいる、世に対して十字架につけられ済みのもの、そしてまた世も私たちに対しては十字架につけられ済みの存在ですから、世が私たちに、どうこうしようということはそれはできないんです。皆さんがキリストの側にいるならば、キリストが隔てとなって、またキリストの十字架が、生死を分けているように、死んだ人は生きている世界に戻れませんし、また生きている人も死んだ世界に、行って帰ってくるなんてことはできないのと同じように、キリストの内側、キリストの側にいる私たちに対しては、世はとやかく手出しができないんですけれども、皆さんがキリストから、離れて世の方に向かっていくならまた話は別ですけれども、そこは皆さんの自由意志、選択の問題なんですね。人にはそのような自由意志が与えられております。その自由意志を用いてキリストの側にいるならば、 世は皆さんに対しては何にも手出しができないです。いろいろとやってこようとして仕掛けてきます。目の前に起こる諸々の事象を通して、現象を通して私たちを恐れさせようとしてきても、それでもキリストの側にいるならば、世はサタンは皆さんに手出しは一切できません。この私たちの立ち位置、私たちはすでにキリストにあって死んだもの、そしてキリストにおいて新しい人を着たもの、10節にありますね。新しい人を着たのです。もう現在形受動態が使われているのはこの着たですから、キリストにあって新しくされ続けているものです。リニューアルし続けているもの、先週学びました。その新しい人となったからには、その新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至る。でそしてそこにはギリシア人、ユダヤ人、カツレウム、未開人、スクテア人の、また奴隷人、自由人の区別はない。キリストが全てですよ。スクテア人、当時ではもう野蛮人の代名詞のような存在でしたけれども、野蛮人の代名詞のようなものであったとしても、ギリシア人のような、知恵を求めるものであっても、ユダヤ人のようにカエサーの言葉を固く持っている人でも関係なく、キリストにあっては新しく作り変えられたもの、そしてその人にとってはキリストが全ての存在となる。これが私たちの、キリスト者の本質です。それゆえと続くんですね。今日の12節はそれゆえ神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。アーメン。祈りの中において私たちが何々をたしなみとすることができますように、よく祈られると思うんですけども、そのたしなみですね、立ち振る舞いにおいて習慣的に、これらのものがもうパッて表出る、この5つのもの、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、まず深い同情心、スプランギニゾマイの、親戚スプランギニあ、スプランギ義の、だったと思います。深い憐れみ、深い同情心、キリストが身につけているもの、それを私たちも、それぞれ深い同情心、それから慈愛、愛する心、本当に許す心、これはもうこの慈愛から出てきます。また謙遜、自分が高ぶらないということですね。自分を、主導としないで自分を、減り下ったものとする。それから柔和、寛容、これは御霊の実ですね。柔和なものは幸いです。その人は血を相続するから、それから寛容、何事においても、受け入れるということ、ちょっとやそっとのことでは、動じない心ですね。これらのものを、あなた方は身につけなさい。もう立ち振る舞いとして習慣的にこれらのものが、もうポッと出るように、そういうふうにしなさい。なぜ？それはもう新しく生まれ変わったもの、新創造になったからです。そしてもう古いものにおいてはすでに死んだからです。ですから世の中の人が、もう普通に怒ったり、あるいは不貧困を行ったり、そういう罪の飲み食いをしたり、そういったことはもう過ぎ去ったものなんですから、ですからあなた方は新創造としてキリストに似たものとして、このキリストの性質をどんどんどんどん身につけていきなさい。ここで命じられております。また13節では互いに忍び合いですね。誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、他の人に不満を抱く、これ皆さん今日仕事場、あるいは、家庭とか、あるいは人の中において見たことあったかもしれません。誰かが人に対して不満を抱くという行為、あるいは皆さん自身がもしかしたらしたかもしれない。でもそのようなことがあったとしても、互いに許し合いなさい。この13節の互いに許し合いなさい、これ現在形ですから、許し合い続けなさい。ですからいつは私は許せばいいの、 それは今日も明日も明後日もずっとですという答えが返ってくるはずです。いつ許すのという問いに対しては。ですから許し合い続けるということ、そして、ここで主があなた方を許してくださったようにあるんですけども、これ、ね、原文ではキリストがあなた方を許してくださったようにです、ね、キングジェームズバージョンではクライストが、ね、書いてあります。キリストがあなた方を許してくださったように。でしかもここの許してくださった、ね、キリストのここの許し、ここはギリシャ語ではアオリスト、形が使われております。要するに過去ある時点でもうキリストが許してくださった、その許しが今も未来もずっと有効で愛し続けるように、ね、キリストがこの完璧な許しを皆さんにしてくださったように、皆さんも、ね、今日も明日も明後日もずっと許し続けなさいという命令です。難しいかもしれません、ね、けれどもキリストが許してくださったんですから、ね、皆さんの主、皆さんを贖うために、ね、皆さんのがどんなに汚れた罪を行ったとしても、キリストが、ね、皆さんキリストにあって許されたのと同じように聖なるものとして許されたもの、ね、完成されたものとして皆さんも許し合い続けなさい、ね、そのようにここに進められております。そしてまた14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。アメン。キングジェームズではですね、このアガペ、これはアガパオですね、アガパオ、これを、チャリティとよく訳しております。チャリティ、ね、チャリティーコンサートとかよく聞きますね。要するに自分自身が何か、そのギャランティーをもらわないで、その集まったお金は全部、ね、その例えば震災のチャリティーだったら、ね、その地震の被害者たちに全部お金をそのまま回す、自分は何も受け取らない、ね、そういう意味ですね。アガパオ、ね、これこの言葉に相当する日本語が、ね、なかったから、その宣教師が日本に入った当時、このアガパオを、ね、母体説と訳しましたね。神は母体説です、ね、皆さんは、ね、結びの帯としてこの、ね、母体説チャリティを身につけなさい、ね、チャリティは、ね、見返りを求めません。それと同じようにこの神のアガパオの愛、これは見返りを求めない愛。それですから、ですから皆さんもそのこれら全てのものの上に、ね、チャリティ、要するに何か見返りがあると思って、ね、その人を愛する行動を、ね、することは、それは望まないということです。この愛、ね、アガパオという言葉、ね、これによって全てのものを結びつけなさい。この見返りを求めない愛の心、これが完成された結びの帯となります、ね、愛、愛をつけなさい。このキリストの愛、これは神様からいただくものです。私たちが、ね、自分から何かできるものではありません、ね、あの使徒ペテロでさえもイエス様から、あなたは私を、ね、チャリティーしますか、アガパをしますか、ね、2回尋ねられて、もうペテロは到底キリストを愛する愛、チャリティーは自分にはない、ね、私は、ね、あなたをフィレオ、ね、慕います、あなたを、ね、愛しますというか、まあ、不完全ではありますけど、それでもあなたを慕います、ペテロは言いました。でそれでイエスは3回目に、あなたは私を慕うのか、ね、チャリティーではなく、ね、もうペテロの側に、人間の側に降りてきてくださいました。キリストは私たちの弱さをご存知です。私たちが本当に愛すことはできない、だから私たちは愛をつける、ね、チャリティーをつける、キリストから与えられるこの愛を見つけるべきです。キリストにいつもとどまり続けることによってこそそれができます。で、あの汚い、あの嫌な、あの人のために、なんで私が、ね、そんなチャリティーしなくてはならないの、そういえばキリストを前に置けばそれは可能です。主イエス様にある兄弟姉妹 であるならば、相手のうちにもキリストがおられます。そのキリストが皆さんをすでに愛してくださった、でチャリティーしてくださった、自分自身を捨て去って、ね、捧げられた、だから、ね、キリストにあってこのことをしなさい、ね、キリストに あるならば私たちもそのことが可能です、 してまた15節からですね、キリストの平和が、ちなみにここはですね、キングジェームズバージョンではキリストではなくガッドですね、神の平和がですね、ここの原文は神です。神の平和があなた方の心を支配するようにしなさい。まあ、もっと、直訳的に言いますならば、神の平和があなた方の心の審判人の、役割を果たさせなさい、神様の平和が要するにジャッジするようにしなさいということですね、決定を下すという意味です、あなた方の心を、神の平和に決定させなさい。ですから神の平和が神の平和によって物事を決定権を、与えないならば、もう汗とですね、もうおかしな契約ごとにもうそそくさとさっさと結んでしまうような、そんなおかしなことになってしまいます。神の平和のうちにこそ私たちは、決定を下すべきです。ですから不安のまま、あるいは心が何かせき立てられたまんまでそそくさと決定は下さないに限ります。まず祈って、そして神様の平和が与えられてから重要な物事は、それ決定を下すべきものです。神の平和があなた方の心を、審判人の役割をさせなさいって、そのような意味です。そして、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。そのためにこそあなた方も召された、神の平和があなた方の心を支配するように、そのためにあなた方は召された、呼び出されたのですよ、ということです。そしてあなた方はそのために召されて、一体となった、これですね、一つ体になった、体、それはギリシャ語でソーマ、要するに心も思いも体、この肉体もまた霊も魂も全部ひっくめた体、そのためにあなた方は一つ体にされました、キリストにあって、結合したんです。一つ体になった。そしてまた感謝の心を持つ人になりなさい、感謝の心がないならば私たちはもう神様から、もう神様の愛も何もわからない。感謝の心を持つということ、それがないならば人がしてくれた、良いことをもう一切覚えていない、成長がないんですね。感謝の心がない人は、そしてまた感謝がない心は人を怒らせます。してもらっておきながら何もお礼を言わない人、そういう人はどんどん人に嫌われていって孤立していってしまいますね。そういった対人関係的なことのみならず、本当に神様がしてくださった良いことのに対する感謝、この心がないならば神様との関係においても、そっぽを向かれたような、心の状態になってしまいます。感謝の心、これが生じるならば私たちをもっともっと神様との関係に潤いが、また より深い絆が生まれてくるものです。そして16節、ここの16節にですね、4つの動詞が出てくるんですけども、この4つとも動詞は現在形能動態が使われています。現在形能動態は、自主的に何々をし続けなさいという、ことですね。ですから、この現在形能動態に即してこの16節をお読みしていきますと、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ続けなさい、自主的に、キリストの言葉をまずあなた方のうちに自主的に豊かに住まわせ続けなさい、あるいは、宿るように、しなさいとも訳せます。宿るようにし続けなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにし続けなさい、皆さんがキリストの言葉を、皆さんが主体となって取り入れるということではないんです。キリストの言葉が、それが主体です。キリストの言葉が皆さんのうちに豊かに宿るようにし続けなさい。ですから皆さんの心の状態がキリストの言葉が宿るのに、ふさわしい状態を保ち続けなさいということもまた含まれているようですね。キリストの言葉が皆さんの中からどんどん逃げていってしまうような状況を皆さんが作り出してはならないんです。皆さん自身がよく霊的な見張りをして、キリストの言葉が豊かに宿るように、宿る、要するに住み込むということですね。キリストの言葉が生きております。そ その生きた言葉、キリストの言葉が皆さんのうちに、ね、住み続けるようにする、ね、例えば、鳥の、ね、巣を、作ってその木の上にかける、ね、鳥が住み続けるようにするためにはその鳥の箱を、ねまあ、清潔な状態に保ち続けているのがきっと、ね可愛い鳥さんたちが、ね、そこに住み続けることでしょう。皆さんはキリストのを住まわせる器です。皆さんはキリストを住まわせる神殿です。であるからには皆さん自身という神殿の中にキリストの言葉がたくさん宿り続け住み続けるように、ね、するために皆さん自身がメンテを しっかりとしなさいということですね。皆さん自身の心をよく見張って、ね、キリストの言葉が、ね、もう逃げていかないように、もし皆さんが、ね、汚れた行い、ね、不潔なことを し続けているならばキリストの言葉は皆さんからどんどんどんどん逃げていってしまいますね。もうこんなところにいたくない。皆さん自身が自分自身を清く保ち続けるならばキリストの言葉が皆さんのうちに、ね、どんどん豊かにたくさん住み続けるようになっていくんです、ね、キリストの言葉たくさん聖書の中にあります、ね、求めなさい。そうすれば与えられます、ね、神の国とその人をまず第一に求めなさい、ね、イエスキリストを信じなさい。するならばあなたの家族も救われます、ね、いろんな言葉、それを皆さんのうちに住まわせ続けなさい、ね、それがこの16節のまず一つ目の動詞命令です、それから、ね、知恵を尽くして互いに自主的に教え続けなさい、ね、教えなさい。これが2番目の動詞です、ね、知恵を尽くして互いに自主的に教え続けなさい。知恵を尽くして、ね、何が知恵であるのか、これ御言葉以外にはないですね。御言葉ではなく、ね、学校の、道徳授業のそのテレビを元にして、ねね、お友達同士は許し合わなければいけないでしょう、ね、それだとちょっとですね、聖書にこう書いてある、ね、イエス様が、ね、皆さんを愛してくださった、だから許し合いましょう、ね、御言葉を盾にして御言葉を求めにするならばこのように互いに知恵を尽くして教え合うことができます。で、皆さん自身の心から湧き起こってくる怒り感情とかね、もうカッとなる感情とかを根拠にして教え続ける、これは、ね、良くない悪影響をもたらしてしまいます、ね、子供を頭ごなしに叱り飛ばし続けるならばその子供を、ね、本当に、重大な、障害といいますか、ね、本当に心に傷を負ったまま成長し続けていってしまうことになる。だからキリストにあって知恵を尽くして互いに教え続けるということをするべきです。また三つ目の動詞が互いに戒め、ね、これもまた自主的に戒め続けなさい、ね、互いにです。戒めるということが抜けている、教会、これは本当に、表向き何か甘ったるいような居心地が良いかのように見えるんですけども、しかし悪いものを野放しにし放題状態になってしまうんですね。どこか優しい、ね、あの人牧師先生は優しくし続けてるけれども、ね、戒めがないならばもう悪いものがはびこり放題はびこってしまっても何も太刀打ちできなくなってしまいます。だから戒め合うということ、これもまた教会の機能のうちの一つであるわけです。相手を本当に愛するのであるならば努めて戒めます、ね、もし自分の子供が戒めを受けていないとするならばその子は、ね、私生児であってそれは実の子ではないですね。ですから戒めを受けるということ、これは幸いなことです、ね、皆さん私生児でしょうか。私生児ではない子供は戒めを受けます、はい、アーメン、アーメン。直視、ね、実の子供であるならばもう時にはもう本当に、望ましくないような、ねそういう、まあ、戒めを受けることもありますけれども、しかしそれは本当に愛されているからこそなんですね。
実の子供だと様子がちょっとおかしい時から親は見張って、そしてもう前もってお話をしたり、そして教えたり注意したり、 そして見守ったりするんですね。でも自分の実の子供じゃなかったら、例えばの話、ちょっと様子がおかしくても、せいぜい言えることというのは、あの子と一緒に遊ばない方がいいよって、自分の子供に対して防衛策を取るくらいしかできないですね。その子に対しては直接、あなたちょっと様子が変みたいだから気をつけた方がいいよとか絶対言えないんですね。だから私たち自身がイエス・キリストを信じて自分が実の子であるかどうかということを確認する方法はただ一つしかないんですよ。自分が罪を犯しているのに何の戒めもなく、もう昨日も今日も平和にそのまんま生きているということであるならば、もうこれはもう大変なことですね。ああ、私は今戒めがないということは、戒められることができないほど私は神から離れて生きている存在かもしれないということを本当に時には気づかなければならないというのが私たちなんですね。
ですから戒めを受けるとするならば、本当にそれです。滅びから免れられるからですね。滅びに行こうとしている、ね、このままでは滅んでしまいますよ、ね、地獄に落ちてしまいますよ、ね、そこから本気になって、ね、そこから救い出そうとする、ね、こういう存在がいること、このような親のような霊的な親がいる、これとても幸いなことです。そして、戒めあいなさい、これが3つ目でした。それから16節、ね、後半、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい、ね、歌いなさいが4つ目の動詞、これもまた、ね、現在形の動態です。自主的に、ね、歌い続けなさい、ね、神様に対してです、賛美の歌を。ですからね、賛美をもう強制的になんかやらされ感を持ってしてさせられているような、ね、もう礼拝中もちょっと声出すのかったらいいなって思って口パクで、ね、これ自主的でも何でもないですね、やらされ感の歌、ね、もうそれはとても見苦しいものです。ですから本当に自ら自主的に神様に向かって褒め歌を歌うこと、これが、ね、4つ目で進められていることです。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るように、ね、し続けなさい、ね、キリストの言葉生き物です。このキリストの言葉を豊かに宿らせられるようにし続けること、また、ね、知恵を尽くして互いに教え合うこと、戒め合うこと、それから賛美と詩と賛美と霊の歌とにより、ね、詩、この詩編が、要するにその詩、詩と賛美の歌ですね。それによって感謝にあふれて、まあ、ここもですね、感謝にあふれた心でもって神に向かって歌いなさい、ね、まあ、それがより直訳的なものです、感謝にあふれた心でもって神に向かって歌いなさい。アメン、ね、そして17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。すべてのことです。物事において、礼拝においてのみならず、ね、何か、些細なことでも、ね、一歩の藁を拾うような一つのことであったとしても、すべてのことによって主イエスの名によってなすことがここで進められております。すべてのことをイエス様の名によって する、ね、するならば、もう本当にうかつなことはできないですね。皆さん、主イエスの名によってもうお酒酔っ払って暴力震えるでしょうか。主イエスの名によってそんなことは到底できないことです。自分が今やっていることを、ね、これいいことなんでしょうか、ね、そういうふうに質問をしたがる人がいます。そういう場合は、皆さん、あなたのその行動が主イエス様の名によって堂々とできますか、ね、それでもし堂々とできないようであるならば、それはやらない方がいいんですね。 イエス様の名前によってやるということにおいて何の躊躇もないとするならば、それはやってもうよろしいことです。すべてのことを主イエスの名によって、ね、成しなさい。そして主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。でこれが、ね、パロがこのコロサイの人たちに対して進めている、正当なるクリスチャン生活、そして私たち自身が本当に作り変えられたもの、許されたもの、もう天において、ね、天国人として生きたもの、世の物事、罪に対して、悪魔サタンに対しては十字架にの向こう側に、ね、要するにイエス様の側に入れられたもの、ね、そのものの歩む、まあ、ガイドラインといいますか、それ基準が、ね、これらのことですよ、ね、今日のところで見ました。私たちが本当にこの世の中においてこの、ね、ガイドラインから逸れているところがあるとするならば、そこは正すべきですし、また本当にますますこの通りに歩んでいくことができるように皆さんは歩んでいくべきです。どうかこの神の国、聖なる国民とされたものにふさわしく清らかな生きた生活をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの恵みの御言葉に基づいて、それぞれが主に向かって祈る時を持ちたいと思います。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。アーメン。イエス様、あなたが私たちを身代わりの死によって救ってくださったことを感謝いたします。キリストにあって私たちは救われました。そのことを信じる者には神の子供、全く新しい新創造に作り変えられること、そのものは血肉によってではなく、また肉の欲求や人の意欲によってではなく、ただ神によって新しく生まれた新創造です。そのアイデンティティ、その立ち位置にふさわしく私たちはこの地上を歩んでいくことができますように、決して以前の生きていたような世の肉欲の様に基づいて生きるものではなく、新しくされたもの、許されたもの、また神の子とされたものに、聖なるものとされたものにふさわしい生き方、歩み方、立ち居振る舞い、それを身に帯びて、それによってそのたしなみによって生きることができる我ら一同でありますように、そしてそれは全てのものの上に愛を身につけることができますように、そしてキリストの平和、神の平和によって支配され、神の平和が私たちを判断すること、これによって物事をジャッジすることができますように、どうか私たちにこの新創造されたもの、あなたによって作り変えられたものにふさわしく自主的にそれをし続けていくことができますように、ますますキリストの言葉を豊かに住まわせ続けることができますように、ますます知恵を尽くして教え合い、戒め合い、またあなたに賛美の歌を歌い続けるものでとして、主よ我らを新しいものとして整えてください。今日あなたがこれらの御言葉を示してくださったことに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アメン、
アメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。キリストにあって主よ本当に生きる、その印があるものとして一人一人がしっかり立つことができますように、 主よ、あなたが私たちを祝福してください。そのためにキリストの平安がいつも私たちの心を支配することができますように祝福してください。不安おののくその心思い感情にイエス様の復活された時のその息吹、そのシャロムの息吹をあなたが息吹いてください。そして全てが取り去られ、イエスキリストにあるキリストの願われた平安、そのシャロムが私たちの中にとどまり、そしてキリストと一体化されたものとして奪われた孤独、主を本当に整えられたものとして感謝を持って生きることができますように、主をあなたが助けてください。神の平安が私たちの心のすべてを支配し、この神の仰せられた平安、その平安が私たちを支配しますように、そして神の平安が私たちの思い心感情思考力全部を支配して、それを審判してジャッジすることができますように、主よあなたが私たちを助けてください。キリストの御言葉を豊かに住まわして、そしてキリストの御言葉が豊かに住まわれたものとして、知恵深いその御言葉を持って知恵によって満たされた思い心思考力でお互いに教え合うことができますように、進め合うことができますように、そして主よその平安がとどまっているものに与えられているその印として、また詩と賛美聖なる歌を私たちの中に溢るんばかり、主よ私たちが与えられて持ち続けること、敵そして主に栄光を捧げることができますように、主よあなたが祝福してください。キリストの平安が、主よこのキリストにあって道地が私たちに与えてくださるその平安が私たちにとどまっているならば、その印として感謝の心が与えられると書いてあります。主よ私たちが本当に感謝の心を持って、あ、その感謝の言葉を私たちが神と人の前で捧げることによって、キリストの平安、そして神が私たちに与えてくださったその平安があることを自分で確認しながら歩むことができますように、主よあなたが祝福してください。神を賛美することができますように、神の平安がある人に印として与えられている主を褒めたたえ賛美することができますように、主よ私たちにその印を与えてください。何事にも主よ言葉においても行いにおいても、主イエスキリストの皆によって私たち一人一人が主よそれらのことをなすことができますように、そしてキリストにあって本当に力あるものとされ、キリストにあって父なる神様に大いに感謝を捧げる私たち一人一人であられますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの殺災書、この御言葉を通して、主よキリストにあって私たちが一体化されて一つであることと、そしてキリストにとどまりキリストと共に生きるものであるということと、そしてキリストと共にこの全ての中において豊かに生きる存在であることを、あなたが豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。神に選ばれた者、聖とされた者、キリストによって父なる神様にキリストの命の値を与えられて愛された者、憐れみと慈悲と許しを受けた者、謙遜によって本当に尊厳ある者として変えられた者、柔和を与えられ長く忍耐するその聖なる衣が着せられている者、私たち一人一人がこのように変えられていることをしっかりと踏まえて、主よ主が私たちに与えてくださったこの数々の この恵みの称号をしっかりと主よ、私たち自身のアイデンティティとして主よ、私たちが持ち続けて、とどまり続けて歩むことができますように祝福してくださることを感謝します。愛によってこれらの技を完成していくことができますように、愛によって愛されて、そしてこれらの一つ一つの技を完成してとどまり、主の皆を大いに褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。